4月15日月曜日、今日の天気は晴れ一時雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの日本放送アナウンサー新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。晴れ一時雨と申し上げましたけれども、雨も朝方でだいぶ上がるということで、都心有楽町の周りはほぼ上がって明るくなってます。
はい、そうですね。
レーダー見ると千葉県のあたりね、房総の方でまだ雨が降ってるということなんですが、これも上がってくるということですね。
そうですね。もう日中には青空が広がって晴れる見込みになっていまして、うんうん、東京都心でも今日は22度まで上がる、
暖かいね、
はい、予想になっています。
私もコートは置いてきました。
あ、本当ですか。ただちょっと夕方以降がまた北風が吹いて寒くなりそうなので、お帰り遅くなる方はコートか、ね、何か1枚羽織るものあった方がいいかもしれないですね。
なるほど、はい、ちょっとね、着るものに困るというこの時期ですけれども、さあ、私先週末土曜日にですね、読売ホールで飯田浩司そこまで言うかザライブという、イベントを昼と夜と2回公演で行いまして、
はい、
たくさんの方にお越しいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
結構ね、メールもいただいてまして、またね、遠くからお越しになったって、ツイッター見てたら、当日ね、私じゃこれから新幹線で帰りますなんて人がいて、おお、すごいなと思ったんですが、こちらいっちゃんさんはメールでいただきましたが、仙台からいらっしゃった。どうもありがとうございました。それから富山からという、こちらは公務員51歳の純一さん、富山から北陸新幹線で3時間近くかけて行きましたと。ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、あらゆる交通機関を使ってくださいましたね。それからこちらはですね、還暦を迎えるハゲ親父さん、高知から。高知ってことはこれ飛行機以外ではなかなか来れないべと、
ね、
だからお子さんがね、東京で働いていているんで、で、まあ、それも兼ねて東京見物でもするかということで来てくださったと。どうもありがとうございました。他にもたくさん、ね、メールいただきました。本当ね、関東近県からもたくさんいらっしゃいまして、どうもありがとうございます。小平の安穏さん、どうもありがとうございます。鴨の橋さんは彦根からという、
ね、彦根から
すごいです横須賀から亮太さん26歳会社員塾講師の方、ね、たくさんメールもいただいております。ありがとうございます。また後ほど、ね、ご紹介できる機会があれば、紹介したいと思います。次回11月16日というのを昨日発表させていただきました。また同じ読売ホールでと、まあ、気が早い話であるんですけれども、また一つよろしくお願いいたします。さあ、今日はですね、新聞休刊日ということで、スポーツ新聞各紙は入ってきているんですが、他通信社でいろいろ記事をこうバーッと見ていると、総理昨日福島県に入って、まあ、毎月一度は被災地にという話の中で昨日は福島に行っております。で、原発事故対応の拠点となった J ビレッジ、それから福島第一原発にも入ったというような話、特にね、もう今は福島第一原発であっても線量の高い、その原子炉の、ね、建屋とかああいうのの近くで作業する人はもちろん、ちゃんとした白い、ね、タイベックというスーツを着なきゃいけないんですけれども、もうそれ以外のところはもう総理も昨日普通に、ね、スーツで入っていって、所長と握手をしている写真が出てましたけれども、まあ、あの通り本当線量の高いところはごく一部であって、ほとんどのところで、まあ、平服というか、普通の作業着で作業ができるようには改善していると、これは富岡町にある廃炉資料館というところにもリアルタイムで刻一刻と動くその状況をですね、展示してあったりなんかして結構こう開かれて、見えるんですけれども、まあ、第一原発の状況なども視察をしております。福島浜通りというと大熊町で、避難指示が続いていたんですけれども、一部大河原地区というところが避難指示が解除されて、まあ、人が住めるようになったと。私あそこを一度ですね、取材で行ったことがあって、それこそその白いスーツを着てですね、まだ警戒区域が避難、帰還困難区域というふうに再編された当時に行ったんですけれども、あの時にこの大河原というところに新しく給食センターが建ったと。で、もともと町役場で働いていて60過ぎて定年になった後に、まあ、この震災があって、で俺たちが前線基地でまずは、人を案内したりとか、あるいは地域を見守るっていうのをやってるから、で若いやつらは、 除染ができてで、体に影響がなくなってから来いと、俺たちは老い先短いからまず最初に突っ込んでいくんだって言って、6人の方々がやってたんですけれども、もう60超えてで、あの町の総務課長やってた人がね、案内してくれたんですけど、最後にこの大河原の給食センターってところに来て、飛田さんこれ見てくれよって、ここからあの大熊は復活していくんだよって言って、ここの、この給食センターであったかい飯を作って、それを福島第一で廃炉で頑張ってる奴らに食わしてやりてんだと。今はまだ冷えたおにぎりとか食ってる奴らにあったかい野菜を食わしてやりたいんだよって、すごく情熱的に語ってくださって、もちろん、町の全体がね、ほとんど、あの住めなくなってしまった、それに対してっていうのは憤りとかいろんな思いはあるけれども、でも、若いもんに目の前にすると前に進まなきゃいけないと、でそのために何をするんだっていうのを必死にやってらっしゃったんですが、その大河原にですね、新しい役場の庁舎ができて、私も3月の取材の時に見に行ってきたんですけど、立派な渡ってね、で、あの何にもなかったあの畑の手の手つかずのところだったところはですね、今度家が建ってですね、そこに人が住むようになるっていう、いやー本当、もちろんね、反省しなきゃなんないところはたくさんあるんですけれども、一方できちんと前に出てるぞっていうのはね、これあの週末は折しも熊本地震から3年ということもありました。まだ10万人を超える方々は避難生活を続けているなんていう話もあるんですが、でも一歩一歩前に進んでるっていうこともまたこれもニュースとしてお伝えしていかなきゃなんないなというふうに思いを新たにしたところであります。さあ、6時15分であります。今週のこの時間は様々なニュースを伝えてきたニュースキャスターの方々に平成最大のニュースを伺っていきます。初日の今日は辛坊治郎さんです。辛坊さん、この3月にですね、大阪の読売テレビの朝生ワイドスマタンっていう、まあ、ちょうどこの時間に、日テレさんでいうところのジップの裏でやってる、大阪限定の番組だったんですが、それを10年一区切りで後輩に譲りたいと降板されました。まあ、ただ今もウェイクアッププラスで土曜日の朝、出てますし、それからあの日曜日は東京じゃ流れないんですが、そこまで行って委員会というね、そこまで行って委員会 NP か今は、番組の司会もされていらっしゃいます。今回は大阪に足を運んで、辛坊さんのインタビューをしてまいりました。まずですね、平成最大のニュース、公私ともに赤裸々に語ってくださってるんですが、まず平成25年のあのニュースでした。
まずプライベートでおける平成最大のニュースは、ヨット沈没事故っていうのがね、誰も知らないけどありましてね、まあこういう商売もありーので、いろいろこう間に入ってくれる人もありーので、あの時 US2 のあの飛行機に乗っていた人たちと連絡が取れるようになったんです。でそのうちの一人がですね、特にあの私を最後に助けに来てくれたレスキューボートの上には2人乗ってたんですが、その2人のうちの隊長の方が定年退職を迎えられたと。でも定年退職を迎えたんで、まあいわ民間人だからもういいだろうということで、じゃあいっぺんご飯食べましょうということにこの間なって、食べてあの時の話をしたらですね、やっぱり聞けば聞くほどありえないあのレスキュー案件だったみたいよ。やっぱね、箱を3メートルのギリギリのところに USG を着水させて、それでエンジン一つ、第3エンジン水かぶってエンジン停止して、とにかく飛び出せと隊長、機長は言うんだけど、はい、だけどレスキュー、こんな海で夜もう真っ暗で見えねえのに行くのかよ本当にっていう、どうもそんな感じだったんです。
いや、あの US のクルーに本当にこう辛坊さん助けられたっていうのは、実はあの私、まあ、この時土曜日辛坊さんと一緒に番組をやっていて、はい、で辛坊さん出航すると、であの頑張ってこいよって言って送り出した直後のこれ事故だったもんでですね、であの助け出されて帰ってくるぞって言って、で深夜にあの新宿にある吉本で会見をするということになって、私もそこ駆けつけましたね。そしたらあの辛坊さんずっと一つ何か握りしめてるんですよ。で握りしめたまんま会見が始まって、大変申し訳ないことをしたって言って、でまあ、あの記者団からご質問いろいろあるんですけど、誰もこの手元に握りしめてるものについて聞かないん で、で一段落したところで僕もちょっと手を挙げて、辛坊さん、その手に持ってるのそれ何なんですかって言ったら、それはあのこの US の第71航空隊の方々のワッペンで、あの名前を聞かせてくれって、あの命を助けてくれた人のって言ったら、我々はチームで行動してるんで、誰か一人ヒーローにするわけにはいかない、名前を言うわけにいきませんっていうふうに言われて、でその代わりじゃあ何かあのこの人に助けてもらったって分かるものって言ったら、 肩からこうバリッと剥がしてそのワッペンをくれたっていう。そう、未だにそれ島さんずっとカバンの入ってるっていうね、いうような話もね、いろんなことそういえば思い出されましたね。まあ、それは辛坊さんの、まあ、私の方の平成最大のニュースでしたが、続いて国内と海外のビッグニュースを、まあ、公の方の平成最大のニュースとして挙げられました。
9.11 の
同時多
発テロ、やっぱりね、いや、何が衝撃かっていうと、はい、平成が始まった頃相前後して、うん、東西冷戦が終わって、はい、これから東西冷戦が終わったから世界は平和になるよねって言ったら、あちこちで民族紛争は勃発するわ、宗教対立は起きるわ、挙句の果てに 9.11 で、
はい、
ね、旅客機がツインタワーに、ね、貿易センタービルに突っ込むみたいなことになって、私はね、つくづくね、人間ってそんなに、うん、年数が経って賢くなるもんでもないし、進化するもんでもないし、まあ、今回ほら平成から令和になった時に、
はい、
万葉集だと、で改めて万葉集読み返してみると、人間の感情とか心の動きっていうのは全く変わってないよねっていう、嫉妬だとか恋愛だとか、
はい、
で当時はまだね、
はい、
宗教的な色彩が薄い時代だから、
入ってくる、
ものすごく不倫なんかでもおおらかで、好きになったらしょうがねえじゃんっていうその辺のベースの感覚が、
はい、
万葉集には朗々と歌われてて、ああ日本って寛容ないい国だったのねっていうのが改めて万葉を読むとい
や、まあ、海外としては911があったと、
うんうん、はい、
国内
はやっぱり自然災害だよね。1995年関西にいるとやっぱ阪神大震災、はい、その後やっぱり 3.11、
はい、
自然災害が本当に多かったっていうか、やっぱり、まあ、さっきの万葉集じゃないけれども、やっぱり自然って人間にとってはものすごく素晴らしい、ありがたいというか、まあ、自然がなければ人間は生まれてないんだけど、同時にやっぱり人間がコントロールしようとか、はい、そういうそんなことを考えてはいけないっていうか、もうそれは我々はこの世界、地球上で生きている限りにおいては自然とは共存せざるを得ないわけだし、なんかこれを人間の力で抑え込もうとかコントロールしようとか、そういう発想自体が間違ってんじゃないのっていうことを改めて見せつけられたよね。だからまあ今特に東北行って、
はい、
あの巨大防潮堤の高さ15メートルの何の意味もない防潮堤で、ね、東日本大震災級の地震が来たら役に立たないし、
はい、
それより小さい地震だったら何もそんなもの作る必要はないわけだし、であれ行って驚いたのは今年、
はい、
ずっと今回は毎年南三陸定点観測だったんですが、今回は釜石からずっと南の方に下って南三陸まで、だから岩手と、
はい、
うん、海沿い見てたらよく分かったのは、あの高さ15メートル前後の、これまあ県によって高さ違うんだけど、まあ、基本的に15メートル前後の巨大防潮堤のあるところってほとんど人が住んでないんだよ。
あ、そうだね、
人が住んでる、例えば、はい、気仙沼とかっていうあたりは、防潮堤が海沿い5メートルぐらいしかないの、なんでかっていうと、人がいっぱい住んでるところはそんな壁みたいなもの作れてたまるかよって言って住民の反対運動があったから、行政も折れざるを得なくてどんどん高さ低くなってったのね。ところが、はい、誰も住んでなくて反対運動も何でもないところは、県がそのまま国から金もらって丸ごと国家予算で巨大な塀作っちゃって、意味がないんだよ、人住んでないんだから俺何の意味があるんだよこの辺だ、そういうね、バカバカしいことも含めて、
はい、
ちょっと平成の時代っていうのは、あの日本という国を考える大きなきっかけにはなったなとつくづく思います。だから、まあ、激動の30年間、
はい、
それとね、キーワードとしてもう一つ忘れちゃいけないのはね、
はい、
この30年間の間に、平成が始まった時の日本のスーパーコンピューターの能力と、今私が手元に持ってるスマホのコンピューターチップの能力でいうと、スマホのチップの方が能力大きかったりするからね。だから30年前には考えられなかったようなことが起きていて、
はい、
この30年の平成の時代って、まさにあのマイクロチップを中心にして社会全体の仕組みが変わっていく、人類史にとって大爆発の時期を今我々は生きてるんじゃないのっていう感じがする、うんうんうん、
はい、
で平成で終わりじゃなくて、多分これが平成の終わり、この時代で次の令和の始まるこの切り替わりの前後10年ぐらいっていうのが、
はい、
まさに人類史にとってカンブリア大爆発で、新しいコンピューターのチップによって我々の生活も、それこそおそらく10年経ったら自動運転も相当程度実用化するだろうと、
はい、
だ人類史において最も科学技術の変化の早い10年を今生きていて、おそらくこの平成最後の年というのは一番変化の遅い1年。どういうことかというと、これからどんどん加速していくから、だからその劇的な変化の時代に私たちはいるという認識がね、必要だと思います。
いやまさにでもこの最後にね下さん言っていた話、技術革新によって生活も何も全部変わってしまうんじゃないかっていう、昨日のイベントの中でも最後に宮崎哲也さんも言っていたんですが、まさにその AI の進化とかね、そういうもんで我々の働き方だって、あの野村総研などの調査によると今ある仕事の中の大体 49% だから半分ですよねが AI あるいは自動のものに代替される可能性があると、代替することができるようになるというような調査もあるわけで、そうすると本当生活そのものも何もガラッとこう価値観そのものまで変わってしまうという今中にいるんだと、いやどういう世界になっていくのかっていうのは、まあ、我々にかかってるっちゃかかってるんですけど、最後はそんな示唆的な話もいただきました。今日は辛坊治郎さんに平成最大のニュースを伺いました。明日は朝まで生テレビでおなじみ田原総一郎さんに伺います。
時刻は6時57分です。
さあ7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。よろしくお願いします。
お願いします。先週は大阪からやりましたから ねそれ以来でどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
そう、大阪から放送したのに、やっぱり選挙のこともあってあんまり触れられなかったのが、我がタイガースですよ。
そうですよね。
さあさあ、あのツイッターでもいただいてるのが、あれ日曜のタイガース強くなってますねと。
いやだけど西取っといてよかったね。
よかったね。
よかったね。本当 ね
日曜に西が出て連敗止めてくれるんですよ ね
メッセンジャー負けてからね3連敗になるんじゃないかってヒヤヒヤしてたんだけれども、
本当ですよ。よかった。
でやっぱりね、あの
4月15日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト須田慎一郎さんです。須田さん、おはようございます。
おはようございます。
須田さんには番組のエンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。金正恩氏3回目の首脳会談に条件付きながら意欲。北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長は週末、最高人民会議で施政演説を行い、アメリカ側の譲歩を条件にトランプ大統領との3回目の首脳会談に意欲を示しました。国際社会の制裁には屈しないとした上で、年末までは忍耐心を持ってアメリカの油断を待つと強調しております。まあ、ハノイでの物別れはアメリカ側にこう用意がなかったんだというような言い回しだったようですが、
あの私ね、あの3月末に、まあ、ワシントンに行きましてね、アメリカワシントンに行って、まあ、この北朝鮮問題等も含めてね、はい、取材してきたんだけれども、どうもねアメリカ側の認識なかなかですね、北朝鮮に対する認識なんですけども、日本側にというか日本側のメディアに伝わってないんですけれどね、
はい、
あの基本的にはこう見てるんですよ、つまり、北朝鮮の、体制というのは、まあ、金正恩氏がですね、本当に主導権を握ってるのかどうかというね、
はい、
そういう問題意識を持ってどうも握ってないんではないか、握ってるとしても全面的にですね、
はい、
つまり金正恩体制のような、完全なる主導権ということではなくて、
はい、
その中でぶつかり合いが衝突が、あるいは摩擦といったのになんかな、そのあたりが起こってるんではないかという認識を持ってるんですね。でやっぱりねトランプ大統領としてはつまりホワイトハウスとしてはですね、
はい、
金正恩氏というのはやっぱり交渉の相手としてはまあ、適当だと、ね、まあ、金正恩氏との間で、交渉を進めていきたい、
はい、
ただその交渉を進めるにあたってそれに反対するようなその足を引っ張るようなそのグループ勢力がどうも北朝鮮、国内にあるんではないか、そういう認識を持ってるからこそ、トランプ大統領のツイッターなんかはね、
はい、
かなりこうフレンドリーなというか金正恩氏に対してですね、まあ、親密な関係を示すようなそういうものをメッセージとして送っていく、その一方で実際の外国交渉はかなり、
はい、
強硬策を取っていくっていうのはなぜこんなにね、
はい、
やり方が、分かれているのかっていうと、どうもそういったことが背先ほど申し上げたような、ことが背景にあるんではないかなと思いますね。
ほー、これどうなんでしょう、あのこの週末にかけてあの人事が北朝鮮発表されましたよね。なんか最高、まあ、国家元首の役割を果たしていたキム・ヨンナムという人が引いて、そこにチェリョンヘという、まあ、キム・ジョンウン氏のこう側近に当たるような人が入ったというようなこともあったんですけど、その辺というのはこれはその権力基盤の強化になるんですか。
ただ、ね、あの北朝鮮の場合は二層構造になって、
はい、
っていて、つまりそういった表面上のね、建前上の、はい、序列であるとかね、うん、そういった身分であるとかとは別にですね、はい、やっぱり長老組というのがいて、結構な影響力を持ってるんですよ、
はい、
でこれは私はね、北朝鮮サイドから出てきた情報じゃなくて、はい、アメリカ側の情報なんだけれども、うん、どうもその長老組と言われているのが3人いて、
3人、
キム・ヨンスンなどのね、3人いてですね、はい、どうもそれが米朝交渉のですね、障害障壁になってるんではないかというふうな認識を持ってるんですね。でそういった人たちというのは別にですね、
はい、
こういった、党内あるいは、政府のですね、軍の序列としては、馴染まない人たちですから、ですからそのあたりがね、まあ、おそらくですね、はい、将来的には今回のその人事っていうのは大きな意味合いを持ってくるんでしょうけども、現在のその北朝鮮国内のですね、
はい、
権力構造についてはですね、さほど大きな変化はもたらさないんではないかなと思いますよね。
ほう、これ米朝交渉の北朝鮮側で出てくる人たちっていうのは、ね、まあ、ある意味その金正恩氏の意向も受けて、ね、まあ、強硬派と対峙する形でやってる人たちっていうふうに見ていいわけ
ですか。そうですね、
そうすると須田さん以前キーマンに挙げられたキム・ヒョクチョルという人、彼が結構批判を浴びてるなんていう報道が一部から出てきてますよね、北朝鮮国内で、
はい、
まあ、その辺は強硬派の巻き返しみたいな。
そうですね、強硬派イコール長老派の、に対すからのプレッシャーと。でもただ、まあ、革新と言われてるね、
はい、
キム・ジョンウン氏に対してはその批判をすることは、うんうんうん、これは自分で自分の首を絞めることになりますからね、
はい、
そこは控えるけれども、まあ、その側近に対する批判であるとか、うん、左門であるとかっていうことを通じてですね、
左門、
プレッシャーをかけてるというのが実態じゃないのかな。だからアメリカのね、
はい、
対応がなんでこのトランプさんとそれ以外で割れてるのか、一致してないのかっていうのを読み解いていくと、そういったことが見えてくるんですね。
なるほど、そうすると日本が交渉するっていうことになってもなかなかオイソルトってのは難しいかもしれないですよね、これ。
だからあくまでも米朝が主軸になるし、でそこにですね、やっぱり韓国が仲介役というか割って入るっていうのは、これ現実問題できないんですよ。
まあ米朝双方から批判されてますからね、それね、はい、まずは北朝鮮、朝鮮半島情勢についてお話しいただきました。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送をキーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん。取り上げるニュースはこちらです。今日から日米貿易協定の初会合、焦点は為替条項か。今日から日米の貿易協定に向けた初めての交渉が始まりますが、アメリカのムニューシン財務長官は為替条項を協定に盛り込むことに意欲を示しました。日本は為替条項の導入に反対していて、日米協議の大きな争点となります。現地15日、まあ、日本時間だとこれニュース出てくるのは明日以降ということになると思いますが、
はい、
まあ、為替条項、まあ、為替相場を意図的に安くするなどして誘導するのを防ぐということだそうですけれども、
これは何も直接介入だけではなくて、直接間接を含めてね、なんか意図的にですね、まあ、円安に日本の通貨を安く誘導することに対して一定のですね、まあ、規制を設けようという、うん、そういう狙いが意図があるんだろうと思います。
はい、
ここ近年のですね、やっぱり、日米間の、貿易交渉の中においてはですね、この為替問題というのは結構大きな、テーマになってるんですね。
はい、
でなんでこれが今ここへ来て浮上しているのかという言うと、一つはアベノミクスの問題ですよ。でアベノミクス3本目がある、わけなんですけれども、その1本目に異次元の金融緩和ってのありますよね、
はい、
で異次元の金融緩和ってのはインフレ誘導と、物価上昇率 2% を目指す、ためだと、それが目的なんだというふうに、はい、公式的には説明されていますけれども、実質的なですね、本当の狙いというのは、やっぱり円安誘導なんですよ。ですから旧民主党政権時代に、ドル円でやっぱり80円90円というね、
はい、
行き過ぎた円高になって、まあ、輸出関連産業を中心にですね、やっぱり青色吐息だった非常に厳しい環境に置かれていた、
はい、
これをなんとかですね、円安傾向に持っていこうということで、まあ、繰り出されたのがこの異次元の金融緩和の本当の狙いと言ってもいいんですね。ですから一気にピーク時ドル円で125円まで行って、
はい、
現在110円前後というところで円安水準に進んでいる。 ている、うん、でこれ本当に、ね、効果がありましてね、例えばその輸出関連産業の代表格であるトヨタ自動車はですね、
はい、
アベノミクススタート後、うん、そして2018年3月 末決算までにですね、
はい、
為替差益だけで2兆円、上がったんですよ。
大体6、7年で2兆円、いやすごい額ですねやっぱり、
で2兆円のその為替差益だけですよ。つまり自動車が売れたわけでもない、
うん、
ね、コストカットしたわけじゃない、
はい、
為替が安くなっただけで、だから私はそれはね、これはある意味での不労所得だと思うんですよね。
なるほど、確かにね。
結果的にそれがどうなったかというと、はい、例えばその2兆円の利益が上がりましたということで、うん、これがじゃあ例えば設備投資や製品開発に向かったら、
はい、
結果的にですねブーメランのように、なってアメリカのマーケット、うん、自動車マーケットに帰ってきて、
はい、
結果的にそれを放置することはアメリカの自動車産業の脆弱化につながるってことにとっくのとおりに気がついてるわけなんですね、
はい、
ただ当時のですねアベノミクスがスタートした当時の日本経済っていうのは、
はい、
もう本当にですね、うん、もうなんていうんですかね、そこまで落ち込んでってですね、このまま失速していったならば、
うんうん、
日本経済が失速していったならば結果的にその悪い影響がアメリカ経済に及んでくるということで、
はい、
アメリカサイドは実は見て見ぬふりをしたんですよ。
うん、
ただずっとこれが6年以上も続いているということで、
はい、
まあいよいよね、
いよいよ
ちょっといくらなんでも長すぎるだろうというところで、そこに対して一定のですね歯止めをかけようというのが、まあこのですね最近の流れなんですね。
まあこれアメリカも金融引き締めからちょっと転換をして、
そうですね、
これからもう一回緩和に行くかもっていう時に、まあ日米ともに緩和してたらあんまり効果がないだろうと、特に為替に関してはと、まあ、その辺もタイミングとしてそろそろっていうのはあったわけです。
そうですね。で加えて本来だったらね、
出
口戦略を取った時にアメリカはこのことを持ち出したかったんだけれども、
うん、
ただまあ他の国際情勢があったのでということで、はい、まあ先送りをしてきたということでね、
うん、
まあ、同じような環境になった時に日本だけがですねいいとこ取りのその円安誘導はやっぱり許せないし、そしてもう一つやっぱり中国とのバランスですよ、
はい、
で中国に対してこの為替問題で相当強く望んでいる、
うん、
ね、でその中で中国サイドは、ね、我々に対してはそう強く望むけ言ってくるけれども、日本はどうなのっていう話になるんですよ、
はい、
だからそこはバランスを取っていかなきゃならないということだと思いますけどね。
まあ、その辺メールもいただいてまして、こちら日本放送では朝6時から番組やってますんで、神奈川川崎の高子さん37歳の方、米中の方にアメリカはつきっきりであんまり重要視していないというようなニュースも聞きますが、TPP と違ってまあニッチな感じもするんで、日米貿易協定アメリカ側はどのぐらい重視してるのか気になるんですよねと、おいただきました。
いや、これはですねやっぱり、アメリカにとってですね日本というのは大きな貿易相手ですし、
はい、
大きなですね貿易赤字を抱えている国ですからね、うん、
はい、
やっぱりトランプさんとしては、この問題に対してですね、まあ、トランプさんというよりもアメリカ政府としてはですね、この問題を置いていくわけにはいかない、
うん、
で特にですね、日本との間では、
はい、
特に TPP から離脱してしまったんで、倍のですね、こういった自由貿易協定がないんですよ、
1対1のと、確かにそうですね。
だからその点についてはですね、はい、TPP に、加入しないんであるならば、
うん、
やっぱり、日本との間で実質的なその FTA 協定なりにですね、
はい、
それを結んでいくっていうのは、うん、どうしても必要なんですね、ここはね。
まあ、じゃないとオーストラリアからの牛肉に負けちゃうとか、そういう、こう個別の事情もありますもんね。
そうですね。だから、結果的に WTO のルールだけに、よって立ってるとですね、
はい、
おっしゃるように、うん、自由貿易協定を結んでいる外国との競争に負けてしまうということで、やっぱりアメリカとしてはどうしても日本との間でもと。いうことになってくるんだろうと思いますけどね。
だったら TPP に復帰してほしいところなんですけど、そういうわけにいかない事情があるわけですか。
そうですね。やっぱりあのアメリカのその国内のね、
はい、
法制度の問題ですね。ここはね、
法制度
ルールの問題ですね。
ほうほうほう。
だから、トラブルが起こった時に、
はい、
その解決手段がアメリカの司法制度の傘下に入っていないというのは、合衆国憲法に違反するというね、基本的なところ。日本ってね、あんまりそういうところをね、軽く見がちなんだけども、アメリカってのきっちりきっちりそういうところ見ていくんですよ。
法の支配に関しては非常に厳しいですもんね。
厳しいんですからね、
そうか。でもそうすると憲法との齟齬があるから、これ絶対 TPP にはなかなか戻りづらいというのも、
そうなんですね、
側面としてあるわけ
で、だからその、ね、解釈の仕方ではあるんだけども、
なるほど、
その解釈の仕方が成り立たないっていうのがちょっと苦しいところじゃないかなと思いますね。
まずは日米貿易協定についてでした。では続いてこちらのニュースです。安倍総理、日韓首脳会談見送りを検討。 安倍総理は6月に大阪で開く G20 の際に韓国のムンジェイン大統領との首脳会談を見送る検討に入りました。いわゆる徴用工問題などで日韓関係が過去最悪のレベルに冷え込んでもムン氏は関係改善への動きを何ら示していないことから安倍総理は個別会談をしても得るものはないと判断している模様です。まあこれに関して協議の場作ろうよっていうふうには言ってるんですけれども、まあ、なかなかこうそれが軌道に乗らないというあたりもあって、はい、でまあ、あってもしょうがねえだろうという形になってるんですかね、これ。
ね
え、
だからね、これは何もですね、日韓首脳会談開かないということではなくて、
はい、
基本的にはですね、一般論としてですよ、これ一般論としてはですね、こういった G20 などの、うん、そのマルチの多国間の会合の中で、
はい、
本当の狙いっていうのは倍の、つまり二国間の会合を開くっていうのが、こういうです多国間会合の大きな狙いですから、う
んはい、
その中でいろいろな問題を抱えている日韓間がですね、個別の会合をやらないっていうのは、これなんかこう、意図的なメッセージを送ることにもなりかねないんですよ。
う
まくいってませんよっていうことを、はい、満点下に示すことにもなりますから
そうですね、
問題だったらこれはあるべき話じゃないんだけれども、うん、そういった可能性もありますよということで韓国に対するこれは一つの私はメッセージだと思いますね。
あ
で本当にこれでいいんですかと、
はい、まだ2ヶ月先の話でもあるし、ボールをまず投げたと、
はい、
向こうからどういう反応が返ってくるか、
そうですね、それを見極めようということでも最後通告であることはこれ間違いないと思います。
まあ、韓国 の, その外交についてなんですが、リツさんかな、58歳、千葉の印西市からいただいたメールなんですが、米韓の首脳会談について、これ2分で終わったそうですけれども、これトランプさんはムンジェインさんに対して何か怒ってたんでしょうかね、短い会談から読み取れるメッセージっていうのはあるんでしょうか、須田さんといただきました。
ですからね、それは、まあ、起こってることは間違いないんだけれども冒頭ですね、やっぱりケソン工業団地と、はい、パクトーさんのですね、観光開発、はい、これを持ちかけた、これは完全にですね、うんうんうん、経済制裁に反する、
はい、
まあ、要求なんですよね。
うん、
ですから絶対それは乗ることができない、
はい、
それをまだ持ち出すのかというところでありね、ですからアメリカはその北朝鮮に対する、国連経済制裁決議をですね、緩めるつもりはないんだというある種のメッセージだったと思いますけどね。
どうなんですか、まあ、米韓がこういう形になっているんで日韓のところも足並みを揃える形でこのニュースが出てきたって、まあ、それはちょっと考えすぎなんですかね。
そうですね、ただですね、韓国というのが、
はい、
の行動がですね、うん、やっぱり米日米にとってですね、はい、異質なんですよ。
異質、
同じ方向を向いていないから、
うん、
やっぱりじゃあこれね、そういう状況の中で日韓首脳会談が開かれたとしても、
はい、
やっぱり得るものはないでしょう。つまり同じ方向を向いて、同じ目的を達成しようとするんだったらば、
はい、
協議する理由はあるけれども、全く、別の方向を向いてる中で、
うん、
これ首脳会談開いたとしても、あるいは、首脳会談行くまでの事務方の協議をいくら積み上げていっても、
はい、
決着つかないですからね。
なるほど、まあ、あれですよね、開かないのも、まあ、確かに、ね、メッセージになっちゃうかもしれないけど、開いて決裂したらもっとまずいんですよね。
で加えてですね、事務方としては、
はい、
つまり首脳会談開かれるまでに、
うん、
積み上げていくわけですよね。
そうですね、
何も積み上がらないままに首脳会談開かれてもということがあるんだろうと思いますよ。
なるほど、そこでトップ同士がぶつかり合って本当に喧嘩しちゃったら、まあ、まずいと、
はい、
なるほどね、ということでお送りしてまいりましたおはようニュースネットワーク、この時間はジャーナリスト須田慎一郎さんがコメンテーターです。日本放送でお聞きの方はこの後も須田さんにお付き合いをいただきます。以上、全国のラジオ局21局を結んでお届けしましたおはようニュースネットワークでした。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いては教えてニュースキーワードです。ポスト安倍。自民党の二階俊博幹事長が10日発売の月刊誌文藝春秋5月号のインタビューで菅義偉官房長官をポスト安倍の一人に挙げたことが波紋を呼んでおります。二階氏はこの難しい時代に官房長官として立派にやっている、党総裁に十分耐えうる人材だと指摘しております。まあ、ただ二階派として菅氏を押し立てるかどうかについてはそういう動きをするつもりはないと語っておりますが、 なんか急にここのところね動いてきましたね。
そうですね、やっぱりね来年の予定されている、東京オリンピック、はい、オリンピックを終わったら、うん、まあ何もなければですよ、政治的な波乱が起これなければ、まあそこまでは安倍さんがやるでしょうと、はい、ただいよいよオリンピックが終わったならば、ポスト安倍ということで、まあ後継総裁選び後継総理選びということが本格化してくるんだろうなと、
はい、
でそういった意味で言うと、参議院選挙後は、そのことを強く意識する中でのね、はい、政治的な動きが起こってくる、そういった点で、まあこのタイミングちょっと早すぎるんじゃないかなと、思うんだけども、やっぱり政治的な嗅覚に優れるね、
はい、
二階さんとして、何らかの意図を持って、この布石を打ったのかな、この発言をしたのかなと思いますよね。で過去振り返っていきますとね、
はい、
あの総裁選っていうと2つのなんていうのかな、総裁選びの方法があるんですよ。で一つはですね、派閥がですね、まあ、合唱連行してというかですね、派閥で話し合って、まあ言ってみれば総裁を選ぶというね、
はい、
その中で多数派を選んでいくというやり方、そしてもう一つはですね、派閥のその合意がないまま、
はい、
ある意味でフリーハンドでね、総裁選が行われるというね、
はい、
やり方の2つに分かれるんですね。で、じゃあ後者の場合そんなにケースがあるのかっていうと、例えば小泉純一郎さんの政権を受けて発足した第一次安倍政権、あの時はですね、安倍さんは森派に所属していたわけなんですけれども、森派閥会長のですね、
はい、
了承を得られなくて、結果的にフリーハンドで、まあ、総裁に選ばれたわけですね、
はい、
そして第二次安倍政権 6年3ヶ月前のですね、この時もですね、
はい、
相変わらず、森さんのですね了承派閥オーナーである、
はい、
了承了解得られなくて、
そう
でした、ね、やっぱり町村さんを推してましたからね、
ねえ、そうでした、
ですからこの時もフリーハンドなんですよ、
はい、
でつい先だって行われた、まあ、あの総裁選においては、
はい、
この時はですね、派閥のその協力支援を受けてということで圧倒的多数ということで得たわけですね、
はい、
じゃあ次の総裁選はどうなるのかと、
うん、
でこれ派閥のですね推薦協力を得る形で多数派を形成するとなれば、
はい、
私はね岸田さんだと思うんですよ。
おーはい
ね、あの予定調和的な意味での、岸田さんということになるんだろうと、もし仮にこれがフリーハンドの、
はい、
総裁選になるとどうなるかというと、そこで浮上してくるのが、菅さんなんだろうと思うんですね。
お菅さん自身は、まあ、無派閥という、ことになって
ますね。まあ、菅グループありますけどね。
ねえ、若手中心にこうガネーシャの会とかなんかいろいろありますよね。
とは言ってもですね、やっぱり派閥の協力を得るという点では、
はい、
なんであいつみたいなね、いうムードも漂いますから、なかなか難しい。難しいのかなと思いますけどね。だからね、二階さんがその文藝春秋でこう発言しているのは、
はい、
あの非常に意味深いんではないかなと。それどういうことかというとですね、
はい、
まあまあ、とは言ってもですね、派閥として支援することは全く考えてないと、
はい、
いうことを言ってるんですね。だからあの二階派として菅氏を押し立てるかどうかについてはそういう動きをするつもりはないと、
はい、
そういうつもりはない、二階派としては押さないと、
押さないと、
ええ、
はい、これこのインタビュー見てて面白いのが、まあ、ポスト安倍についても語ってますし、安倍4選についても語ってるんですけど、
ええ、
いずれもあの記者に聞かれたから答えてるだけだっていうふうに言ってるんですよ、
ええ、
でこ の, あのに菅さんの話も、菅さんってどうなんですかっていうふうにインタビューが聞いて、いや菅さんがよくやってるよっていうふうに答えてるって、はいはい、なんかあうんの呼吸を感じるようなところもあるんですよね、
でこれはね認識しておかなきゃいけないのは、二階さんと菅さんって、
はい、
そんなにね、ぴったり合ってるとは私は見てないんですよ、
はい、
ある意味で対立してるんじゃないかなという感じがしますよね。
お、まあ、安倍さんとの関係も二階さんは戦略的互恵関係というふうにも言われますけど、ある意味菅さんとの間でも今はこのタイミングは利害が一致する可能性が高いからっていうことはあるんですかね、
で加えてですね、やっぱり二階さんの最大の関心事は、
はい、
自らの選挙区をスムーズに息子にバトンタッチできるのかどうなのか、これ決まってないんですよ、公認権が、公認が、
なるほど、
でそこを虎視眈々と狙っているのが、その選挙区を狙っているのが、参議院議員の安倍さん側近の世耕さんと、
はい、そうか、世耕弘成さん、はい、
だからそのあたりのことが気になっているから、いろいろと牽制球を投げているのが二階さんの本音じゃないか、これは私の読みですよ、勝手な読みですよ、二階さん聞いたら誤解しないでくださいね私の勝手な読みですからね、
ポスト安倍、今日のニュースキーワードでした。 お送りしております日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。お相手は私日本放送アナウンサー飯田浩司と
アシスタントの新葉一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。須田さん引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。ブレグジット10月31日まで延期も合意なき離脱のリスクは高まったとの説。イギリスの EU 離脱が10月31日まで延期される中、イギリス市場では不測の事態に備えた影響で好景気に見えるという現象が起きております。一方で合意なき離脱も辞さない強硬離脱派とさらなる反発でメイ首相の求心力が低下し離脱が遠のいたことで最終的な合意なき離脱がむしろ高まっているとの見方も出てきております。一時的な好景気っていうのは在庫の積み増しをしてるからその分だけ、GDP の値などが水増しされてるというような指摘もあったようですね、これね。
はい、先週ね、10月31日まで延長が決まりましてですね、
はい、
一旦ですね合意なき離脱ノーディールでの離脱が、なくなったと延、ね、先送りされたということなんですけれども、
はい、
ただですね、この問題ってどうなのかな、何が問題になっていてね、
はい、
何が揉めてるのかさっぱり見えてこないというのは実態ではないかなと思うんですけどね。
わかんないですねなんかね、
そこはですねどうなのかな、はい、日本のですね日本において、この問題を解説する人やメディアがですね、実を言うとですねメイ首相と、EU の理事会の間で結ばれた協定書、
はい、
でその協定書を受けるかどうかということで、議会でのやり取りが行われてるんですけれども、その協定書ってのは実は580ページ弱に及ぶ膨大なものなんですよ、
はい、
で実はねこの中身をきちんと見ていないから、なかなかその日本国内ではうまく伝わっていないんではないかなと思うんですけれども、
はい、
で私もですね一部飛ばし読みながらあんまり英語が得意なもんじゃないもんですから、全部精査できなかったんだけれども、見てみますとね結論ね、この、ね、合意ある離脱のこの協定書っていうのは、
はい、
実質的に EU にとどまる内容になってると。
ほう
ね、
あそうなんです ね。
だからこれがイギリスの議会で認めるとですね、はい、これ多数で可決するとですね結果的にイギリスは EU にとどまるということを意味してしまうんですよ。だから強硬離脱派がこれに反発するっていうのはよくわかる、はい、もう具体的に言いますとねこういうことなんですね、
はい、
イギリスにとって今一番大きな問題って何なのか、この EU を離脱するにあたってね、
はい、
やっぱりアイルランドと北アイルランドのですね、国境問題なんですね。でここにかつて国境があった時にはですね、
はい、
人物金の往来が自由じゃなかった時は、やっぱりアイルランド統一という動きがね、
はい、
起こっていて、
はい、
それを爆弾闘争まで、起こったわけですよね。
IRA というね、
そうですね、アイルランド共和国軍というのがですね、テロ活動をしていてということがあったんだけれども、はい、結果的に、イギリスとそしてアイルランドがですね、EU に加盟したことによって、
はい、
この国境がなくなって、実質的な一体感というのかな、
はい、
が起こって、結果的にですねそのテロはですね下火になっていったっていう、そういう実態があるんですよ、
はい、
でそうするとね EU から離脱すると、この間に、きちんとした国境を敷かれることになってしまって、
はい、
イギリスサイドとしてはまたテロのですね悪夢が蘇ってきてしまう、
はい、
じゃあこの国境どうするのかっていうところがですね一番大きな問題だったんですが、協定書の中身を見ますとね、
はい、
この両国間できちんとした決着がつくまでは、当面、
はい、
この国境は封鎖しないと、
ほう、
現状のままと、
その代わり
イギリスは EU に対してその負担金をきちんと支払いなさいと、
ほう、
1点目、
はい、
2点目、
イ
ギリスは勝手に EU 以外の国と貿易協定を結んではならない、
ほうほうほう、
関税を含めて貿易協定を結んではならない、
はい、
というのがそこの中身に書かれてるんですよ。つまり国境問題が解決するまでは、
はい、
イギリスは EU にとどまるというのがあの協定書の意味するところなんですね。
あの離脱者が言ってた負担金が重いんだとかそういう話も、負担金は負担し続けると、本当に離脱できないですねこれじゃね。
ですからね、そういった意味では強硬離脱者は、
はい、
あの協定書をですね飲めば、要するに イギリスは永遠に EU の、
はい、
植民地になると、そういう表現をしてるわけ なんですよ。
なるほど。
ですからこれが、揉めるんですが、ですからね、私はね、これ合意なき離脱という選択肢も十分あっていいんじゃないのかなと。
なるほど。
で、なんかね、日本国内の報道によると、合意なき離脱をすると大混乱が陥ると。
そうですね、経済クラッシュするみたいなこと
が、関税もですね、イギリスは他の国々と関税協定もあるいは関税の交渉もしてないわけだから、全くその辺がですね、フリーハンドの状況になってしまって大混乱に陥ると。そんなことなんないんですよ。
なんない、そうなんですか。
どうしてかというと、イギリスは WTO、はい、世界貿易協定に加盟してますから、あ、 WTO の関税のルールがそこに適用されますからね。
あ、最終的には WTO ルールっていうある意味のこう、保険みたいなものがかかってるわけですね。
そうなんですね。ですからね、逆に言えば、
はい、
アメリカはですね、むしろ腹の中ではね、合意なき離脱をしろというのがアメリカ側の本音なんですよ。
なるほど。
だからアメリカはほら、ね、離脱、合意なき離脱になった場合は、
はい、
すぐさまイギリスの間で FTA を結ぶ用意があるというのは、そこに理由があるんですね。
なるほどね。ブリグジット、イギリスの EU 離脱についてお話しいただきました。このコーナー含めまして、ポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。